高橋美香の今日のあなたにプラスアルファ。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、高橋美香です。私はソロボーカル活動をしているんですが、ここでは少しでも聴いてる方のプラスアルファになるような映画や本などを紹介していく番組でございます。なんですが、本日はいつもと違うお話をさせていただければなと思うんですが、その前に、ライブの告知をですね、早速させていただきたいと思います。えい、はい。私、高橋美香なんですけれども、4月にライブを2本します。1つ目は、4月5日日曜日、会場がですね、池袋フィールドっていうところなんですけれども、まずスタートが18時半からなんですが、私の出番が20時25分からを予定しております。で、この、ライブなんですけど、ゲストでですね、映画主題歌を歌ったり、あとは様々な FM 曲で、番組を歴任してきたギター弾き語りのシンガーソングライターの方も出演します。その方がですね、小瀬陽子さんという方なんですけれども、はい、その方も、ゲスト出演をしてくれまして、しかも、MC はですね、私と、あとは、アニソンを主とした、アーティストさんと2人で務めさせていただきます。そして、当日の模様は後日ラジオでオンエア予定となっておりますので、そのパーソナリティも2人で務めさせていただきますので、ぜひぜひ、楽しいライブになると思うので来てください。で、このライブなんですけど、テーマがネクストガールポップということで、4月のライブということでですね、もう新しい年度始まるので、それに向かってもう一人一人皆さんに勇気をいや希望を与えられたらなと思います。はい。で、この、ネクストガールポップということで、女性のアーティストさんが多くというか女性のアーティストさんのみ、の参加なんですけれども、男性は出演しないんですが、でもこの女性のですね、なんて言うんでしょうか、もう繊細なシンガーソングライターの方とか、あとはアニソンで盛り上げて、くださる方とかと、私もですね、パフォーマンスと歌物と、いろんなジャンルをやっていきたいなと思ってるので、ぜひ、来てみてください。はい。で、もう一つのライブの詳細は、この後 CM 後に、簡単に詳細をお伝えいたしますので、楽しみにしててください。一旦 CM です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい。それではもう一つのライブの告知なんですが、4月17日金曜日、会場が四ツ谷のライブインマジックというところでですね、スタートは19時からとなっているんですが、まだちょっと私の出演時間など詳細がわからないので、また、お話ですね、Facebook など、あとは Gmail アドレスに、連絡いただければお伝えしますので、ぜひぜひ来ていただきたいんですが、このライブはですね、テーマが騒ぎなさいその3っていうテーマなんですよ。もう漢字がですね、騒ぐの騒ぐ、騒ぎなさいが、祭りと書いて騒ぎなさいというテーマなんですけど、まあその名の通りですね、このアイドルユニットを組んでる方々が主催のライブなんです。でも出演者はアイドルだけではなく、もう男女問わず様々なので、いろいろ楽しめると思うんですが、私もですね、特にアイドル曲はやらないんですけど、ちょっと対抗してみようかなって友達に言ってみたら、ちょっと気持ち悪いからやめてくれと言われて、もう私がもうアイドル曲をやったらもうネタだろうということで言われたので、まあ真面目にですね、ちゃんと今までやってきた 持っている力で精一杯のパフォーマンスをできたらなと思っているので、ぜひぜひお越しください。はい、それではですね、今回お話ししたかった内容なんですけど、3月といえば歯の忘れもしない 3.11、東日本大震災ですね。私はその時、千葉にいて、実際に地震を宮城県などあと福島とかそういったところの地震を体験したわけではないんですが、地元が宮城県なので、実際には家族が体験したわけなんですよ。で、どんなに大変だったとか、あのテレビの映像とかでこうどんなことがあったのかっていうのは大体皆さん分かってると思います、ね、あとはもうあれから4年ですしね、もうあっという間です。早いですね。で、まだそんな話を、するかって思う人も中にはいるかと思うんですけど、ただ実際にこう体験した方の話ってこうインタビューとかでは聞くと思うんですけど、私やっぱりインタビュー、テレビで流れてるインタビューとかの話よりやっぱり家族のこう本音とか友達に会った出来事とか、そういう生々しい話というか、そういうのを聞いててやっぱちょっと違うなって思うんですね。そういう面もあるんだっていうことを、実際皆さんにお伝えしたいなと思いまして、今回お話しさせていただきます。はい。で、私はその時ですね、先輩の学校の卒業式がありまして、千葉のディズニーランド周辺のホテルにでやってたんですけど、その帰りに友達とエクスピアリのスイーツパラダイスに行ってご飯を食べてたらガーって急に来たんですね。で、宮城県ってもともと宮城県沖地震っていう30年に一度必ず来るって言われてる地震があるんです。で、その地震が来るっていうので結構余震も多かったので、私は地震慣れしてたっていうのもちょっと変なんですけど、ある程度慣れていて、で、その時の地震も 3.11 の地震も、あ、こんなもんか、あ、そこまで強くないから大丈夫だろうって思ってたんですけど、急にやっぱりこうエクスピアリから皆さん避難してくださいっていうことでみんな外に出されて、道路の広い場所に出されて、で、浦安の体育館まで行ってくださいって指示をされて、で、その向かっている途中で同じく宮城県出身の子が、私と同じ学年の子でいまして、で、その子があの時は携帯のワンセグで見れたので、テレビの映像で、それで初めて宮城県が大変だっていうことを知ったんですね。まあ、もちろん宮城県だけではないんですけど、でも私はその日はもう浦安の体育館で一晩過ごして、で、家に帰ってきたんですが、その時お姉ちゃんと二人で住んでたんですよね。でも お姉さんはもうお姉ちゃんで会社から帰れなく、友達のお家に行ってて、で、私も一人で危ないからもう友達ん家行きなさいっていうことで友達ん家でずっと過ごしてたんですよね。一週間ぐらいもうバイトも学校も行かないで、ずっとニート生活というかそういう生活をしてたんですけど、やっぱり一番苦しかったのがその家族と連絡のが取れなかったことですね。もう一週間近くかからないかぐらいでやっと連絡が取れたんですけど、その連絡が取れた方法もやっぱりこう電話がですね、モーター式でかけてきてくれたんですよね、お母さんが。それでやっと安心はできたんですけど、まずそのお母さんが言ってた内容がやっぱりこうイオンとかで食料をこう集めるっていうのも、もうパンは必ず一人三つまでとか買い物の制限があったり、あとはもう電気水道ガスが止まってて、もう同族生活ですよね。あとは非常食とか、そういった生活がやはり過酷だったようで、もう家族とかも まあ、一番心を開ける中っていうのもあって、もうどんどんどんどん仲が悪くなっていくみたいで、もうみんな顔つきとかもう変わってくるみたいなんですよ。そういう話を聞いて、やっぱりなんて言うんでしょうかね、もう自然災害でしょうがないんですけれども、まあ過酷な生活っていかに人間の負担になるんだなっていうことが分かりましたね。もうお母さんもその地震があった当時は、あのスイミングスクールでプールで泳いでて、で急に地震が来て、急にみんなが津波来る津波来るっていうことでみんなで声かけ合って、もうみんな裸の、ほぼ裸のままの状態、タオルをくるんで車まで走って、みんなほぼ裸の状態で車を家に走らせて逃げて、でその後にもう何分後かにもう津波がすぐドーッと来てしまったっていう、やっぱり状況みたいで、でそういう判断がいかに早くできるかっていうのがやっぱり大事だって言ってたんですね。まあ、誰も経験したことがないので難しいかと思うんですけど、でしかもその宮城県沖地震が30年に1回来るっていうお話 でみんな耐震技術もしっかりしてたんですよね。特に学校とかの建物の耐震技術とかしっかりしてましたし、避難訓練もしょっちゅうやってましたし、いろいろ対策はしてて、あの被害だったんです。それがそれでどのぐらいやっぱりあの地震が大きかったのかっていうのがもう今回分かったので、絶対もうこの糧にしてですね、これからいろいろ変えて、いい方向に変えていければなと思うんですけど、でもそんな悪い話だけじゃなくて、私あの地元に帰るために見るんですけど、あのお家の近くにある仮設住宅に子供たちが描いた絵があったりして、そうやって励ましたり、あとはあんな大きい地震があったのに、会って間もない時に、私が地元に帰った時に友達もすごいみんな笑顔で、いや大変だったよぐらいで済ませるところが、もう人間の力ってすごいなって思いました。やっぱりそういう力を糧にしてですね、これからも頑張っていければなと思うので、うん、ぜひこの 3.11 を、今月の4年前ですねだったんですけど、4月から新しい年度ということで、新年度ということで、またいろんな力をつけてですね、頑張っていければなと思います。はい、もっとですね、いろんな話をしたかったんですけど、まあいろいろですね、話を聞きたいときは私の Gmail アドレス mkbxmika@gmail.com mkbxmika@gmail.com こちらまでメールください。はい、それでは皆さんライブを楽しみにしていただければと思いますので、ぜひ来てください。新年度も高橋美香よろしくお願いいたします。さよなら。